文化員がお送りする
何でもかんでも
여러분
안녕하세요
第16回9月最後の放送となりました。お相手は高橋由紀と
キムケイタと
ソンニュジュンです。
まだまだ暑いんですけれども、うんうん、はい、だんだんと街はこう、うん、秋っぽくなってきましたよね。
そうですね、この前ちょっとお墓参りに行ってきたんですけど、はいはい、そこで栗の木を見たんですよね。
あ、
栗が実がなってて、まあ、まだちょっと緑色だったんですけれどもね、
う
ん
う
ん
う
ん、
栗の木ってあの、はい、食べる栗、
はい、はいそうです。
見たことないね私。
あ、そうですか。
気になって、
うん、小さい時うちの庭の方にあったのでよく、はい、撮ったりはしてましたね、小さい頃ですけど。
あのイガイガがね痛いですよね、
うん、
踏むとね。
そうですね、はい、で足でよくこう踏むとよく剥けるんですよ、方法があるんですよ、コツが。
はいはいはい、はい、
持ってくればよかったじゃん。
え、まだ、まあ、緑なんですよ、まだ。
あ、まだ緑。
食べますか。
あ、いやいやいや、いやできたらいいよ、できたらできたらだったらね、うん、ちょっとあの食べたいで。栗美味しいよね。
そうですね、大好きです。
あの韓国でも同じように栗って食べるんですか。
はい、うん、そうですね、蒸したり焼いたりとか、はい、あとご飯に入れたりとか。
あ、栗ご飯、
はい、
あ、そういうところは一緒なんですね、
うん、あとやっぱ薬師っていうあのご飯があるんですよね、うん、それはあのもち米であの蒸すあの作るご飯なんですけども、そこに栗とかナツメとか、うん、あとシナモンとか黒砂糖とか入って、うんうん、まあ、あの間食みたいなちょっとお餅感覚で食べるようなものですね、う
ん
う
ん、あ、おやつな感じ。
そうですね、はい、で薬のご飯って書いて薬師または薬パって言うんですよね、
まあ、薬が薬だからね、うん、
だから薬みたいに本当体にいいものですよ、蜂蜜も入ったりしてて、はい、
へー面白い。
そう、やっぱり秋だとやっぱり、ね、ご飯が美味しくなるから、はい、
そうですね。
なんかでも今年の秋って長く続くような感じしないよね、うんう
ん、なんかあまりにも暑かった時期が長かったので、うんうん、まあ、急にまた冬が来るんじゃないかなと。
まあ確かね、
そうですね。
でも空は綺麗になったよ。空は綺麗。
あ、そうですね、やっぱり秋の空は綺麗ですよね。なんかやっぱり高く感じますよね、綺麗で。
そうそうそうそう、うん、高く感じるし、まあ、綺麗だし雲も綺麗し、うん、なんか写真撮るのにはすごい綺麗な空が撮れるんじゃないかなと思ってていて、
うん、そうですね、まあ、個人的には暑いのが好きな人なんですよ僕は。寒いのが嫌いなので、寒くなっていくのはちょっとなんだろうな、テンションが下がるような。
それはさ、あの、
ありますけどね、
あの、まあ、体つきがかっこいい人はラッチが好きかもしれないけど、
出したがりってことですか。
いや、そんなことないですよ。
私みたいにさ、お腹がポコッと出る人はね、あの冬は好きなの、冬とにかく隠したいから。
そんなことないですよ。
さりげなく、さりげなくいじめるよね、本当に。計画見て、本当さりげなく。
ソウさんそう思ってるんじゃないですか。
いや、私は全然、私冬が好きよ、
うん、あ、僕寒いのが嫌いなん
です。隠したいから。
もう嫌です。ポコッとっていうくだりがちょっと面白かったんですけど。、はい、いや、ね、うん、私も夏の方がいいな、
うん、やっぱ寒いのは嫌い。
寒いのが苦手ですね、うん、
でも韓国人はさ、はい、雪が降ってるし、うん、すごい寒いから、うんうん、実はあの寒いのが好きだし、寒い時はイベントが多いよね。クリスマスもあるし、うん、雪があると、うん、こう彼女ができたらこうどんどん近づくじゃない。暖かく。
あ、そうですね、
やっぱりさ、若い二人がさ、ロマンがないね。
そっちに結びつくんですかね。
やっぱり私の時代になるとロマンがあったんだけど、はい、やっぱり最近若い人はロマンがない。
ロマン、あ、夏でもできますよ。
それどんなロマンだよ。
あ、普通に
夏でもできますよ、はい、
できますできます、
うん、まあ、でも夏だと友情とか友達とかこうみんなで単体でする行動が思い出すけど、はい、うん、冬になるとやっぱりこう暖かいこうコーヒー、雪がいっぱい降ってる、うん、分かるでしょ、はい、こう本で、はいはい、本で、本意大学の前に雪がいっぱい降ってるけど、はい、うん、カーペンがすごい綺麗なの、ね、
うん、そうですね、
そこでこう暖かいこう火が出て、そこでコーヒーいっぱい飲みながら、うん、こう外見ながらこう好きな人とね、うん、こう語り合い。
あ、素敵ですね。
そう、あ、私が言いたいことはもう一個ある。
はい、
日本の恋愛って好きだよって普通言うじゃない、
はい、あ、言いますね。
で、韓国の恋愛の告白って好きだよだけで絶対できないのね、うん、語らないきゃいけないじゃない、自分の
語らないと。
そう、はい、男が自分が相手を思う気持ちを語らないと、うん、こう告白できないのね、うん、日本だったら好きだよって終わるかもしれないけど、その語り合いにもやっぱり雪が、うん、あとこう冬がいるのね。
あ、その自然の力を借りるタイプ。
そう、自然な力を借りるタイプじゃないよ。自然な、そんな、私自然な力を借りたんじゃなくて、それがあったらもっと素敵になるんじゃないかと。
あ、そうです
ね、さんは冬に結構いい思い出がある感じですかね。
あるらしいですね、うん、私はだいたい冬に別れたりするんですよね。あ、自分の誕生日あるんですけど、 寒いのにさらに心も寒いのにもう大嫌い冬
だからさ
雪は好きですけどね雪はあの遊んだり
だからさいっぱい振られたからさその思い出があるから冬が嫌いだけでしょ
そんないっぱいじゃないですけどね
それを最初からラジオに言えばいいのにさなんでさ冬が嫌い寒いとか
いやでも夏に振られたことももちろんありますし
何回
なんかそんな覚えてますかね
あ、はい、冬の方が寒い思い出が多いわけですね、
は
い
う
ん、
そうですね、は
いこれからちょっとね、孫さんの思い出話って聞いていきたい
楽しいですね、
はい、楽しいな、
いや詳しく聞いてみたい
ねえ、うん、ですが、まあ、うん、最初のコーナーに参りますよ、
はい、
はい、はい、まずはじめは韓国映画ランキングです、こちらはモバイル公式サイトコリストーリーから提供された資料で9月までのランキングですけれどもまず5位からご紹介していきます、5位はチョン・ジェヨン・パク・ヘイルの息第4位はオム・テウン・イ・ミンジョン・チェ・ダニエル・パク・シネのシラノ・エージェンシー第3位はイ・ビョンホン・チェ・ミンシクの悪魔を見た第2位はウォン・ビン・キム・セロンのおじさん第1位はソル・ギョング・イ・ジョンジン・オ・ダルス・チュ・ジンモの解決史となりましたソンさん、9月のランキングで、はいこちらはですね、興行収入順に選ばれているんですけれども、うんうん、今回ピックアップする作品はどれでしょうか？
はい、先月にランクインしたあの映画と今月新しいランクインした作品が2つなので4位のシラノエージェンシーと1位の解決史この2つ作品です
はい、ではまず1位の解決史、まあ、新しくランクインしたんですけれどもどんな内容なんでしょうか？
まずソルギョング氏ってすごい有名な俳優韓国でも映画としてはもう本当にもう S クラスって言いましょうか、うんまあ、この演技や俳優ですよね、はいまあ、私が大好きなソニューナ氏と結婚してちょっとショックだったんですけれども、まあ、2人が幸せになってることをね、まあ、リアル2人ですけどね
そうですね、
はいなんですけど今回解決しもともとソルギョング氏ってこう正義っていう感じがする俳優ですよね、うん、その作品が多かったんですけれども今回はちょっとコミックなんですよ、まあ、ジャンルとしてはアクションですけれどもコミックなんですねコミックもちょっと入ってる要するに解決しっていう物語がお手伝い屋さん、まあ、ベリア日本で言うとベリアなんですけれどもその人が何か の解決するために依頼を受けてその現場に行くんですけど殺人現場になってるんですよ、
うん、
そうすると殺人したと思われるじゃないですか、うん、警察が追うわけですよ、うん、ああこれはめられたなと思って逃げながらそしたら電話が一本来るんですよ私の話を聞かないとあなたは殺人者になるからちゃんと依頼を聞けって言ってそれはある人を拉致しろと、
うん、拉致
そうそこで、まあ、いろんなストーリーがね面白く発展するんですけれども、うん、まあタイミング通りに解決しなんだから、うん、私が始まったものを最後までちゃんと解決しますよっていう物語で面白く、うん、コミカルな映画なんで、まあ、皆さんすごい気軽くそういうソルギョング氏の演技を見ながらすごいいい映画なんで、まあ、今回1位は当たり前かなと思いました、
うん、解決しっていうのは、うん、韓国語では結局なんて言うんですか？
平行さと言いますね。
平行さ、
はい、まあ、これは、まあ、先ほど孫さんもおっしゃったんですが、うん、便利屋お手伝い屋さん、
うん、何でも屋さんっていう感じですか、
は
い、
うん、そうですね、うん、はい、まあ、そういう場所ですよね、うん、
はい、はい、
まあ、だからいろんなことを調べることもできるし、なんか更新証、
うん、更新証
みたいなこともやってるし、はい、うん、あと探偵、
うん、
リオの探偵みたいなこともだから何でもやってくれる。
何でも。
あと、ね、区役所に私の国籍等に取ってくれって言ったら依頼までやってくれるくらいまで、いろんなこと自分が忙しくてできないことをこう普通にやってくれる、うん、
何でもやってくれる、
うん、何でもかんでも
やってくれる、何でもかんでも、うちのラジオと同じちょっと滑った
滑ったって言われちゃいましたよ、うん、
え滑ったと思ってよ、待って。
そう、多分ケイタ君が言ったように何でもかんでも、だからタバコ一個も買ってくれって言えば多分買ってくれるんじゃない？
うん、そうなんですよね。
そうそうそう。
多分。そういうのは、
頼む人はあんまりいないと思いますけど。
日本ではあまり聞かないような気がするんですけど、どうなんだろう。うん、 あるんですか？結構頻繁に、はい、その一般市民の中にも普及しているものなんですか？
そうなんです。まあ、更新所っていう場所は、まあ、個人や法人 の、うん、あの財産や信用などをそういう内密に調べたり、うんうん、またあの依頼者に報告する、うん、まあ、民間の機関、まあ、これは日本にもありますよね。はいはい、
ありますね。
でこれはまた更新所っていう言葉そのままで粉身層、まあ、この漢字を韓国を読みしたものですが、粉身層っていう場所があるんですが、それ以外にもですね、なんかシンブルンセンター、これはお使いセンターっていう意味なんですよね。
そうそうそうそう、それに近いね。
そうです、
それに近い
ね。こういういろんなことも含め、うん、なんか個人 の、うん、あの頼みとか、
うん、そうそうそう、私も使ったことあるよ、
うん、あ、そうですか。
うん、
あ
の どういう、
あの前あの会社、韓国で会社に働いた時に、うん、あの会社で忘れ物あって、はい、あの今戻っていったら時間が間に合わないじゃない、うんうん、だから新聞社に電話して会議しながらうちの会社にその書類を取ってこいって、 でうちの会社には誰か新聞センターが来るからその人に書類を渡してほしいと、うん、って言ったらやっぱりあのこう時間、うん、あのない時にすごいあの有効に使ってたのね。
じゃあバイク便みたいな感じで。
そうそうそうそうそうそう、うん、だから、はい、あの普通にあの、まあ、使ってたけどね、は
い、
う
ん、単純な疑問ですけれども、うん、そういうの高いんですか？
あのどのくらいかかるのかな。
いや皆さんが思ったより高くない。
あ、そうなんだ。
だから私が今行ってあの車乗ってタクシーで行って帰るぐらいの値段、うん、あ、
なるほどなるほど。
私がそこのいる場所から韓国タクシー安いじゃない、うん、で韓国でその会社に行って帰るぐらいの値段でやってくれる、うん、ただ内容によって高いものもあるけどね。
あ、まあ、そうですよね、
内容によってはね。
本当にあるんですね。
あるんですよ。あの、うん、これインターネットでいろいろ調べてたんですけど、いっぱい出まして。
そういっぱい出るよ。
いっぱい出るんですよ、うん、このサイトみたいな。
じゃあどんな依頼も受けますよっていう。
大体そういう感じですね、
うん、私の部屋を掃除してくれとか。
もうできるんじゃないですか？
できる、できる、
できます
よ。できます。
私の代わりに試験を受けてくれってことはできないです
もん。それは
残念ですね。
はい、
まあ それがあるならね、人生何でもかんでも何でもかんでも頼みたいね。
う
まくいきそうだよね。私の代わりにあのね、あのデートしてあげてとか。
デート？
どんだけモテてるんですか？
嘘ですよ。
私忙しいから私の代わりにデートしてあげて。
相手が喜ばない
。何が生まれるかわからない
よね。
え、
いえ、なんでもないです。
ちょっと、いやいやそうさんが行かずに顔に
行
ったら喜ぶと
か。いえいえ、そういう意味ではないです。いやいや、そんな目で見れない。
はい、さあ続いて次行きますよ、うん、続いては4位の白のエージェンシー、はい、こちらはあの魔王の主役、うん、オムテウンさんの主演映画ですね、
う
ん、
そうですね。
こちらはどんな内容なんでしょうか？うん、
まあ、これも、まあ、ざっくり言うと結構似たようなそういう内容なんですけれども、はいはい、こちらはですね、このエージェンシー、まあ、会社ですよね、うん、ここは恋愛失敗してる人のための会社なんですよ、はい、何度も何度も告白しても振られたら、うん、なんかそういうなんか状況とかを作ってくれて、この会社が、うん、そのなんか成功するような、うん、そういう内容にしてくれる会社なんですよ。だから恋愛をあのうまく成功させる会社っていう
ところで、はい、背景も作ってくれるけど、
う
ん、こっちもやってくれるよね。こうやってこうやってこっち知ってて、うんう
ん、アドバイス
をあのマイクでね、
うんうん、あ、これでその相手の人もちょっといろいろ調べて、うん、この人はこういう趣味があったりとかこういう性格だからこういうふうにあの攻略戦略したらいいんじゃないのみたいな、まあ、そういう会社なんですよ、まあ、映画上ですから
ね。じゃあターゲットをまあ分析して、はい、一番いい方法でのアピールの仕方を教えてくれるっていうことですね。
そうです。場合によってはそういう状況をちょっと映画みたいに作ったりとか、
そう、あと現場で見届けるのね、カメラで、はいはい、あ、今そこ行っちゃダメとか、うん、とか今そういうこと言っていいよとかね、うん、コーチしてくれるから、う
ん、あ、はい、じゃあ例えば、私が彼女の好みが、まあ、筋肉がすごいムキムキの人がいいって言ったら、うんそう、鍛えに。
そうですね。でもなんかちょっとやっぱり鍛えるって時間がかかりますから、あ、まあなんかこう、まあ、短い時間ですぐこう効果が出るような方法を教えたりするんじゃないかな。
例えば髪の毛が長い方がいいとか短い方がいいとか、
う
いやそれよりあの例えば彼女は興味があるのは映画なんで監督なんで今すぐ行けば監督がチケットがあるからそこに行けみたいな感じでとか、うん、今そこで彼女はあのこう男らしさを求めるから、うん、そっちやってみてって言ってるんだけど、うん、その女性がいきなりあの昨日と違いますよねとか言って殺言してたりとかすると、まあ、見る観客も、うん、ああそうなんだこれでうまくいけるんだなとか思えるような映画だよね。
でそのオムテウンさんが演じるピョンフンっていう役なんですが、うん、とパクシネさん、うん、ミニョンっていう役なんですが、そのとまたな何人かいるんですよね会社に、うんうんうん、でそこにすごいかっこいいチュエ・ダニエルさんが演じるサンギョンっていう役の人が現れるんですよ、はい、で、まあ、ちょっと気に入った女性がいるんですけども、うんうん、この人も外見も完璧、うん、学歴もなんか収入とかも、うんうん、全て完璧なんですが、うん、恋愛だけがなぜかちょっとできないっていうか、
下手なチェ・ダニエルさんが、
はい、そういうすごい純粋なそういう方っていうイメージなんですよね。そこで頼みでその彼女のことをいろいろ調べそういう状況を作っていくんですが、うん、っていう話なんですよ。
あもうちょっと言ってほしかった。
えもうちょっと
音程音が問題起こすんだよね、うん、
なんかあるらしいんですけどそこは、ね、
そう映画で見て、そう音程音がね殺虫なんですけど、まあ、やっちゃいけないことを、
なんかいろいろ
いろいろありましたよ、はい、じゃ気になりますよね、はい、じゃ皆さん見てください、
う
ん、
そういうコメディーな
まとめられちゃいました、
うん、映画ですね。まあ秋っていうことでやっぱり秋はやっぱり恋愛ものとかよく出ますから映画も、
うん、秋って失恋する人も多くなるよね韓国では
じゃないかな。
そう寂しい季節であるよね、
う
ん、
そうですね。やっぱり落ち葉とかちょっと寂しくなったりしますね、
うん、そう、うん、だからなんかあの恋愛で、うん、あの失恋した人がよくあの街でこう散歩するあの姿が見えたりとかするんですけど、
はい、はいはい思い出しました。
思い出しました。
ドナツの恋みたいな感じですよね
思い出しましたよ。
えなんで圭太君
何年前だろう。
冬じゃなくて
秋も冬もあったよ、まあ、夏にあこれはもうどうでもいいですから、うん、流しましょう。
いいですよ。いいですよ。
長くなるんです
よ。いや、短くお願いします。
ちょっと焼酎
ないけど、うんうん、面白いから聞かせ
て。まあ面白いというか、うんまあ、学生時代だったんですけどね、はい、で彼女から振られ、うん、夏だったんですよ。それは夏休みの間振られ、うんうん、一人でいるとやっぱりすごい思い出すじゃないですか。この時こうしたんだよとか、うん、ここを歩いたんだよとか、うん、一人でいられないんですよ、うん、でいつも友達連れて、うん、なるべくその場合考えないように友達連れて行ったりとか、うん、やっぱり韓国って一人であんまり食事しないじゃないです
か。しないよね、
うん、ですから一人でいると何も食べないから、うん、食べるの本当に5キロぐらい痩せてるんです。こうほっぺたこうこけて、うん、夜はまた寝る時は眠れなくて、いろんな思い出で目の下クマが真っ黒になって
る。その時にこのね、うん、あの知らぬエージェンシーにね相談していれば、
いやでも
遅かったじゃない。
僕はでももしあったとしてもしたくないです、ね、
あしたくないんですか、はい、なんで、
うん、なんかやっぱり自分の力っていうかなんかそういうな運命なのかなとか
ああね
なんか人の、ま
あうんそうです
よね、力を借りたくないですね。
本当の自分じゃないような気もねしますしね。
でそうですね、これでなんか成功してもなんかあんまりうまくいかないような気がする。
私だったら頼むよ。
きっかけが欲しい人はいいかもしれない。
なるほど。例えば
電車ですれ違うだけの人とか、うんうん、いつも同じ電車に乗っててあの人ちょっと話してみたいなとか、
うん そ, うだね、
そういう時にこうきっかけを作ってくれるとしたらすごく嬉しい、う
ん
う
ん
う
ん、あとこれ友達の話なんですいいですかね。
友達の話っていう時
は韓国の
友達の話じゃないんですけど、
いやいや韓国の友達なんですよ、はい、僕は韓国の友達でこの前ちょっと日本に遊びに来たんですよね、うん、その時彼女も一緒に来たんですよ、
はいはい、
でもう1年ぐらい付き合ったらしいんですけど、うん、2年前にあの男3人であのどっか旅行に行ったんですよ海外、うん、でそこで乗務員さんだったんですけど彼女が、うん、でパッと見てあ綺麗だなって思ったらしいんですよね、うん、でこう名札つけてるじゃないですか、うん、で名前だけ覚えて、うん、あの韓国はサイワールドっていうあのコミュニティサイトがあるんですよ、うん、そこで調べて、うん、だいたい何歳ぐらいだろうって、うん、したら何千人とか同じ名前っているじゃない、
うん、そうだね、
そこで探してあのメールみたいなの送ってちょっと会ってくれないかみたいなして、うん、結局会って、うん、付き合ってるんですよ今。すごくないですかそれ。
すごい、はいはいはい、それすごいですね、うん、
普通に空港会社に電話すれば分かる。
いや教えて
くれないんですよ。
くれないの？
絶対教えてくれないです。
そうなの？
個人情報っていうのは。
あ、そっか、教えてくれないか、
はい、教えてくれない ですよ。
あ、そうだ、またまあ偶然なんですけど、その友達は、うん、その旅行に行った先のホテルをまた同じホテルだったらしく、う
ん、
ロビーでも顔を、
うんうん、
それでレストランで顔は、まあ、見たらしいんですよ、はいはい、まあ、実際喋ったりはしてないんですけど、
今思い出しちゃった、みたいですね。
ですよね。そう、もしかしたら結婚するのかなって。
圭太君は友達はすごい運命の出会いとか、うん、すごい素敵なんだけど、うん、すごい盛り上げてたじゃない、うん、自分の出会いは盛り上げない、
今はまだ仕事を頑張っている。
ここでシラのエージェンシーでさ、ちゃんと頼めばなんとかあのなったかもしれないじゃない、
まあ、それは気になる相手ができた場合じゃないですか。
あ、そうだね、
うんうん、いいなこれ。あの俳優さんともこう接点を持たせてくれたら最高ですけどね。
あ、どうですかね。
なんか一気にひんやりしてきましたね。あれ、私がイージュンギさんとかチュージュンさんとか、うん、
そしたら頼む人が多くなって、うん、多くて抽選しなきゃいけなくなるじゃない。
抽選でね、
抽選で誰に選ぶかなんだよね。
確かに
大変な仕事に起きるよね。
本当、うん、でも楽しそうですね。
ね、
まあ、これ映画の世界ですからね、実際あるかどうかは分かりませんが、
全国にも実際あるかどうか分かんないのかな。
いや、でもさっき言った更新所、新聞センターでこういうのやってくれるんですか。
いや、やってくれそう。やってくれそうな気がする。本当に理由は何でもかんでもだから。
何でもかんでも、うん、
いや、うちいや、笑わないでほしい。いや、本当に何でもかんでもやってくれるんだよ。
うん、じゃあちょっと頼んでみようかな、もしできたら。
いや、韓国では何でもかんでもやってくれる。
孫さん、今日何でもかんでもにハマっちゃいましたね、うんうん、
はい、
あ、面白い。
ラジオの宣伝になったかもしれないけど。
いや、そうですね、うん、番組覚えてくださったかもしれない、うん、いや、それにしてもこう、うん、今日ご紹介した映画両方ともこうなんか助けてくれる、うん、手助けをしてくれるっていう作品ですね、
う
ん、
そうですよね、まあ、偶然ですよね、
うんうん、だ、面白い映画だと思う、
ね、ちょっと韓国の文化なのかなっていう感じもしますね、
うん、あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、実際あることだからね、うん、まあ、4番目のあの
知らのエージェンシー
は、はい、あのあの実際はあの公表してないけど、うん、さっきのあのその更新所がこのぐらいまではやってくれそうな気がする。あの、うん、こう演出とか、まあ、それはやってくれるのね、
うん、あ、一つだけ質問してもいいですか、うん、はい、あの韓国の方ってこうイベント付きで例えばあの告白したりとかするときに、うん、ライトとかろうそくを一つずつ灯していって道ができるみたいなのをよく見るんですけど、うん、ドラマだと、うん、
はいはい、
あるじゃないですか、うん、
はい、
それをあの
順々にこういうのも、うん、
やってくれる
やってくれるところってあるんですか、うん、
あ、なるほど、あります
ありますよ、
はいはい、
あります、う
ん、
あります。
友達に頼むんじゃなくて、
はい、イベントをあの考えてくれて、こういうこういう告白で行きましょうって言ってレストランも押さえて おいてそのプランがあるんです。
うわ、
その会社がリヨンのリヨンでもなんかあるような、あのそういうこと聞いたことあるけど、
分からないです、ね、
そう、あのこういうの、 あのなんていうかな、エージェンシーみたいな。
すごいですね、
まあ、助かるよね、男としては。
あ、でも、ね、こういう場所にお金は使いたくないです。
あらら、
やっぱ自分でやりたいです、やるなら。
ひたずらさ、あなたはさ、はい、あのこう海でさ、ずっとろうそくを火をこうライターでつけながらやって、うん、そしたらさ、うん、いつの間にかさ風でさ火がこう消えたりとかすると、
だから海ではろうそくを立てません。だったら部屋に立てます。
そうだね。
あ、面白い。まあ、圭太君はこう地道にねやる派なんでしょうね。宗さんはちょっとお金で解決してるからね。若干ね。否定しない。
持ってる。
いや、でも気持ちは圭太君と私は違うと思うんだよね。同じだと思う。それあの、やり方は違うけど気持ちは同じ。
どっちが伝わるかって言ったら、一本一本あの海で消えていくろうそくをもう一度つけ直していく方が伝わるかもしれないですけど、
ね、でも相手側はそれを知らないんですよ、ね、多分彼氏一人でやったって思っちゃうから。
確かに、
はい、多分僕と多分もし孫さんが一人の相手女性を好きになって、うん、あのなんかなんかちょっと勝負、ね、勝負みたいな、うん、なったら多分負けますね私が。
いや、そなんでそんな弱気に
完璧こなすのが孫さんで、
うん、はいはい、僕はちょっとなんか下手っていうか。
ちょっとね、うん、正直な感じが、うん、し
ますね。私は多分映画だから、うん、まあ、その日デートだったら多分朝9時から夜まで全部予約入るね。時間こう、はい、この移動時間まで全部して、その時間後にはここ行ってここ行って、もうその24時間あなたを幸せにしますっていうことで。
うわ、
そういうことなの。
今韓国文化院のですねスタッフからですね重いっていうコンペが出ましたいや
なんで美女児があなたのことを幸せにしますっていうあのデートプラン、うん、じゃもうちょっとやめようかこれからあのちょっとさ私このまま行ったらちょっとみんなからちょっとやがるかなって。
あでもそういうのが好きな人もいますからね、
うんうん、そうですねイベント好きな女性だったら、うんうんね、喜ぶんじゃないですか。
いやちょっと今回は映画の紹介というよりも2人の恋愛遍歴をお聞きした感じになってしまいましたが
そうです
とても面白かったですけれどもさてここでお知らせが一つあります、はい韓国文化院では今年も、第23回東京国際映画祭の提携企画として、うん、コリアンシネマウィーク2010を開催することになりました。こちら5作品が選ばれて上映することになったんですけれども、うん、このラジオでご紹介した映画もありますよ、うんはいハーモニー私のチンピラのような恋人食客2執行者ベストセラーこちらの5作品が上映されるということなんですね、はい期間は今年10月23日土曜日と24日日曜日の2日間です、うん会場は東京新宿の新宿ミラノ湾です、私たちもね、うん、見たい映画がたくさんあるので、ねはい、ぜひ行きたいなと思っているんですけれども、うん、詳しくは韓国文化院のホームページご覧ください。
この映画全部すべて面白かったので、
うん、あそうか孫さん見たんですね。
そうあのね本当に作品がすごいいい作品が選ばれて、うん、今回さ皆さんぜひ見てほしいの。
私は全部見てない作品なんですよね、はい、これで全部見たいですやっぱり。
うん、一番おすすめはハーモニーだね、はい、あとあの私のチンピラのような恋人は、うん、本当にあのこうコメディからなので皆さんちょっと見てほしいのこれも面白い、うん
まあ、このコリアンシネマウィーク今年で10年目を迎えたっていうことで、うんまあまあ、さらにパワーアップしたいい作品を持ってきたのでまた全部ジャンルごとに、うん、あの違うジャンルになってるんですよね、
う
ん、
あそうだね、うん、
ドラマにあったり、うん、ちょっとホラー映画もあったり、うん、ちょっとコメディ系もあったり、
うん、ミステリーとか
ミステリーとか、
う
ん、
やっぱり改めてこう大きなスクリーンで見るのとね、
うん、違いますからね。
違いますね。
はい、
あの皆さん聞いたらあのケイタ君あと高橋ゆきさんもすんなり座っているかもしれないから皆さん声かけてくださいね。
座ってるかもしれないですね。
行きたい。
詳しくは韓国文化院のホームページご覧ください、うん、以上韓国映画ランキングのコーナーでした、はい、さあ続いては韓国おすすめ旅行です。今回はケイタ君が紹介してくれるんですよね。
はい、
さあどこを紹介してくれるんでしょうか。
はい、今回紹介する場所はテハンロ、テハンロ、うんまあ、これは漢字で書くと大学ロっていう意味 で、まあ、大学この周りに大学がたくさんあるんですよね、うん、ハンソンデ、はいはい、カトリックハンソンデ カトリック大学、はい、でソンギュンガン
大学
あと韓国放送通信大学校とか、うんあと昔今はなあの変わったんですけど昔はソウル大学 の、うん、あのキャンパスもそこにあったりして、
ね、
今そこがマロニエ公園っていう場所になってて、うんまあ、これはですねあの地下鉄4号線っていう路線があるんですよね、はい、あの見ればあの水色の色になってます韓国 の、 あのメトロ、うん、ソウルメトロを見るとでそこで、
なんかかっこいいねソウルメトロって言ったらなんかかっこよく感じ、
うん、でも最近そう使うんですよ
本当にソウルメトロ、はいはい、ソウルメトロって言ったらなんかあの、うん、あうちのソウルかっこよくなったと思って今ちょっと嬉しくなってソウルメトロ、ね、やっぱりかっこいいな
確かにメトロ
メトロ、うん、かっこよくない、
は
い、
そこであの4号線のヘーファ駅から降りたらすぐなんですけれども、うん、そこはあの東大門駅の1個次なんですよね、うんまあ、次というか前というか、うんはい、1個隣の駅なので、まあ、よく皆さんだったらミョンドンとかの場所に、うん、あの行くと思いますから、うんまあ、近い場所なので、ね、ぜひ行ってみてほしいですね、はいまあ、ここマロニエ公園という場所はあの僕も大学時代によく行ったり、うん舞台を見に行ったりしてたんですけどやっぱりここはですね小劇場が本当にたくさんあるんですよ。
何個ですか。
何個なんだろう。もう200個ぐらいあるんですよね。
200あそのぐら
いあ作品が200何個か上演やってて、うん、劇場は実際100何個かな。
あすごいいっぱいあるよね、うん、確か
すごいいっぱいあってあ256個あるらしいです。
おすごいな、はい、本当にもういっぱい。
それでもういろんな舞台がやってますからミュージカルもやってますし、うん、あと、まあ、コメディとか、まあいろまあ、のやっぱり小劇場っていう特徴はもういろんなジャンルも、うん、ジャンルって言えないぐらいのジャンル あと小劇場ってすぐあの客席と近い距離じゃないですか。だからよく客席を、まあ、いじるっていうか一緒に
参加させる
参加させる方もたくさんありまして、あの友達のよく友達もそこで舞台とか、うん、あの大学の後輩とか同期とかやってるんですが、うん、見に行った時た、ま、あの日本に住んでて、あのたまたま韓国に行った時だったので、その時あの、まあ、舞台まで呼ばれてはしないんですけど、あのなんか日本から来たお客さんですかみたいな友達が実際に、うん、まあ、友達はもう役を演じているから友達同士じゃなくて、もう役者と私はもう客席の観客さんですよね。でそこでいろいろ話をしたりとか、そこでちょっと日本語でポロッと話したりとかのもありますし、
やっぱりあのリオンの皆さんがあの大学路にいたら何がいいかといったら、街がすごい綺麗になったので写真撮る場所ではすごいいいと思うし、街はとても素敵なんで、皆さんあの下北沢を考えているんですけれども、実際は下北沢よりすごい素敵なあのフランスのパリみたいな感じも、ちょっと大げさかもしれないけど本当にそれを感じるような街なので、ぜひ皆さん一回サウルにいたら大学路行ってほしいなと思いました。
ね、はい、でも最近やっぱりよく行かれると思うんですよ。いろんなサイトとかでも紹介してますし、いつかな、いつか行った時も、結構日本から来たあの観光客のお客さんもたくさんこう地図とか本とか見ながら歩いてましたし、やっぱり美味しいカフェとか素敵なカフェとか、
あるよね、
たくさんありますし、
値段的にも安い、
値段も安い、やっぱり大学路、大学が周りにありますから、
確かにあの小劇場がたくさんっていうと、まあ日本でいうと下北沢をイメージしがちですけれども、結構下北沢っていろんなものがこう一つの場所にぎゅっと凝縮されているような場所なので、まあ若干こうね雑多なイメージもあるかもしれないんですけれども、結構綺麗に整備されてるんですか。
あの下北沢はあの建物が古いんだよね。
あ、歴史がある
んで、あとあの古着屋さんもたくさんあって多いから、なんかあのいろんな買い物も一緒にできるけど、韓国 の、 あの大学路 の、 の街はすごい綺麗な、本当に文化街なような
綺麗、
になったのよ。だから皆さんぜひあの、ね、素敵な街をちょっと見に行ってほしいな。ケイタ君いるかもしれないしね、そこで、ね、ご意を夏に行ってくださいね皆さん。ケイタ君冬嫌いだから、
はい、そう、はい、週末は歩行者天国にもなるんですか、
うんうん、そうなんですよ、はい、そうですから自由に歩き回りますし、本当って人もたくさんいますし、あと、あの路上でなんかこうコンサートとかミニコンサートとか、
あ、そうそうそうそうそう、
パフォーマンスやったりとか、パフォーマンスやってる、ね、いろいろあのライブやったりとかありますから、本当に時期をよくうまくいけば本当楽しい場所だと思います。
土日行くと街が楽しいもん。そうです、ね、本当に楽しいよ、うん、まあ、いろんなものをやってるよ、
屋台にもいろんな食べ物も出てますね。
そうなんですね。
裏とか、はい、ああこう歩き回るのもすごい楽しいと思います。楽しい、
裏も道が綺麗っていうこと、ここなんか、おしゃれなカフェとかもなんかイメージ的にありそうですけど、は
い、でも全部なんかぐわっとこうくっついてて、すごいなんか派手っていうか、なんかこうニューヨークをこうちょっとちっちゃくしたような感じもあるんですよね。いろんなパスタをたくさん、
今皆さんラジオ聞きながらどんな場所なんだ、
どんな場所なのかなって、
でも行ってみてください、うん、でも行ったらできれば土日に行ってほしいなとちょっと私は思ってるのね、土日。
でももし混んでるのがちょっと嫌な方だったら平日がちょっと、はい、あのすっきりしてるかなっていう感じはありますけどね、
あのここのソウル大学路っていうんですかね、ここあの韓国文化院のホームページからいろんなホームページに行けるようにリンクをしておくということなので、ぜひご覧になってください。
あ、駅名をもう一回言ってもらっていいですか、はい、
地下鉄4号線の平和駅です。
はい、皆さん平和駅ですよ、
平和、
はい、行ってみてくださいね、うん、はい、はい、以上韓国おすすめ旅行のコーナーでした。さあ続いてお待ちかねケイタのハングル講座のコーナーです。今日教えてくれるのは何でしょうか、
はい、うん、今日はちょっと楽しい雰囲気だったので楽しい韓国語を皆さんに紹介しようかなと思いました。はい、はい、今日紹介する韓国語はパン閉じだです。
パン閉じだ、
はい、これ高橋さん、これ意味わかりますか。パン閉じだ、
パンっていうのは、はい、パンじゃないですか、あのブレッド、パン、
うん、食べるパン、はい、
で閉じだはわかんない、
閉じだはなんか爆発するとか破裂するっていう意味なんですがね、まあ、パン、このそうです、字だけ見ると本当に食べるパンなんですが、これは何か破裂する音とか
音の音
が風船が破裂するとか、そういう、
パーンって、
うん、あの、うん、擬態語あってるか、擬声語、
擬声語、
擬声語、はい、としても使うんですよね、はい、なので、これ最近はですね、あの笑いがパンとじょよ、薄みパンとじょよってよく使うんですよ、うん、それは、まあ、あの爆笑するとか、そう
爆笑
急にふわーってこう吹き出して笑うっていう意味で使うんですよね、
うん
うん、ですから今日はこれを紹介しましたので、例えばあの大学楼とか行ってなんか楽しいあの舞台を見た時、こう急になんか一緒にこう笑ったりするじゃないですか、うん、そういう状況を見てパンとじょっそよとか、うん、パンとじょよとかよく言うんですよね。
そう、あなたが面白いから、うん、みんながパンとじょっそよ
って、うん、笑ったよってこと、
爆笑されましたよ、
爆笑しましたとか、うん、まあ、そういう意味で使うんですよね、うん、
じゃあ面白いことがあって今日超面白かったんだみたいな感じでいいんですか、
う
ん
う
ん、
そうです、はい、そういう、そうですね、すごいノリがいいような、そういう明るい言葉ですね。
あと、
う
ん、パンとじょっそよ、何かあの、うん、パン터지도록노력할게요노력할게요노력할게요빵터지도록노력할게요도록って言ったら、빵あの、うん、お笑いするように、うん、あの努力しますよっていうことで、お笑い芸人がこう意気込みをこうあのステージで言ったりとかしますよ、
うんうん、なんかやっぱりこういう言葉って韓国のバラエティとか、
そうですね、
やっぱインターネットとか、そうですね、こういう若い世代の人たちが使って、それ影響でみんながこう使うような言葉になった、新情語ですよね、
うん、そうですね、うん、はい、
うん、新しい言葉なんですね、は
い、新しい、そうです、まあ、新しいという意味が、あのこう増えたっていうか、そうか、そうか、そういう言葉ですよね、う
ん、爆発するってことですもんね、うん、
はい、
パンタジャスだよ、
はい、
はいはい、を教えてもらいました。以上、ケイタのハングル講座のコーナーでした。さあ、最後に韓国文化園からのお知らせを一つご紹介します、
はい、
何度かご紹介していますけれども、日韓交流お祭り2010、いよいよ今週10月2日土曜日に開かれるんですね、こちらは日本語を母国語にしている方々が韓国語で韓国の歌を披露する韓国歌謡コンテスト2010や、韓国のアーティストが登場する韓流スターコンサート、韓国と日本両国の舞踊パフォーマンスなど面白いイベントが盛りだくさんです。見るイベントだけではなくて、一般の方が体験できるイベントもありますので、10月2日はぜひ皆さん東京の六本木アリーナまで足を運んでみてください。ちなみに韓国歌謡コンテスト2010なんですけれども、正午12時から始まりますので、ちょっとね早めに始まりますので、
これ申し込みですよね、じゃなくて自由で座れるんだ。おーおー、じゃあ早く来なきゃいけないよね、
う
ん、
そうですね、
11時半
そう、まあ、12時から始まるので、まあ、少し早めに行かれた方がいいかもしれませんね。あの場所は先着なので、うん、はい、韓国歌謡コンテスト、まあ、日本の方が韓国の歌を韓国語で、
いや、レーベルすごい高いので、
歌えるんですもんね。
もう皆さん聞いてほしい、すごいよ、うん、本当にすごい、
はい、もう私も許してもらえれば行きたいんですけれども、うんうん、
すごい、
あ、いけそうです
早い、はい、
また見かけたらぜひ声をかけてくださいね、うん、ケータ君も多分、はい、ソンさんもきっといるんじゃないかなと思います、はい、詳しくは韓国の、文化院のホームページご覧ください。さあ、ということでエンディングの時間となりました、うん、今週は9月の韓国映画ランキング、そして韓国のおすすめ旅行ソウル大学路ですね、そしてケータのハングル講座などをお伝えしてまいりました。結構ね、いろんな話が聞けましたよね、
う
ん、
そうでしたね、今日は
先生、ね、はい、孫さんと、うん、ケイタ君の、まあ、いろんな恋バナが聞けた面白い回だったんじゃないかなと思います、うん、来週は韓国エンタメ5大ニュースなどご紹介する予定です。もちろんケイタのハングル講座もありますよ。さて、番組では皆さんからのメールたくさんお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語や、ピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど、皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。ということで、来週もお楽しみに。それでは皆さん、
안녕히계세요。
か먼저말할수없는슬픈사랑에가위눌린채울먹이는나를봐추억조차미워할수없는내모습을너는알지못한채멀어
이 나이에 샀다 인형을